や大型量販店などでの子どもたちの作品展や、子どもたちが作成したお茶パックの販売など、これまで多くの支援をいただきました。また今年度は東海道宿場祭りに合わせ、自治振興会にも協力いただき、地元産の木材を使用し、東海道の案内看板を子どもたちが色付けし制作していただきました。子どもたちには学校や PTA だけが関わるのではなく、地域の方に一人でも多く学校と関わっていただければと願っています。子どもたちには CS を通じて地域を愛し、将来地元土山のために活躍してくれることを願っています。校舎前にある学習茶園、土っ子茶園を通じて、お茶の生産等について指導されている辻正樹さんにお話を伺いました。土山のお茶を知ってもらいたい。土山のお茶を子どもたちにももっと知ってほしいとの学校からの依頼を受け、私自身、自営でお茶を生産しているので、少しでもお手伝いができればと協力させていただくことにしました。今の子どもたちは、お茶といえばペットボトルというイメージが強く、急須で飲むという機会もないので、本来のお茶の飲み方などを学んでもらえる良い機会ではないかと思っています。また、滋賀県土山のお茶は全国的にも有名だということが意外と知られていないと感じています。そのことを子どもたちにも知ってもらい、将来的には土山のお茶をさらに広めてもらえば良いなと思い、今後も母校のために頑張ります。渡辺俊博さんの顔写真と、児童にお茶の生産過程について説明する辻さんの活動写真があります。地域の方々を先生として迎えるゲストティーチャーの取り組み、学校近くの永雲寺にある本格的なお茶室を活用し、子どもたちにお茶会を体験してもらおうと活動されている坂上清子さんにお話を伺いました。実体験での学びを子どもたちに、お茶は千の利休の時代から茶室に入る前は刀を外し、心を静めてみんな平等でお茶を飲みます、このことは現代の共生社会に通じるのではないかと思います、その心を子どもたちにも伝えたいと思い、少しばかりですが協力をさせていただいています。子どもたちはお茶室での体験や座禅を通じて自然と姿勢を正し、しっかりとお茶をいただこうとする姿を見るのが喜びです。今の子どもたちは小さい頃からインターネットやスマホ等に慣れ、いつでもどこでも調べられる時代ですが、学校での知識だけではなく、実際に行って触れて感じる体験を通じた学びの中で育ってくれることを願っています。お茶室で指導する坂上さんの活動写真、教職員に